ただいまから旧約聖書箴言26章1節から11節までを通して愚かな者、怠け者と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
何度もですね、こう繰り返して言われるっていうのは、結構大切なこう力があるっていうんでしょうかね。私小さい頃から母親からですね、落ち着きがないとこう言われ続けてきたんです。大体1日に20回ぐらい言われたと思います。まあ今から見たらちょっともそんなのは考えられないっていう人もいるかもしれませんけども、1日20回ですね、落ち着きがないとかですね、あと母は教育をやってたんですけども、我が子に情緒不安定なんていうのをですね、1日に15回から20回同じぐらい言って、どうしてそんなこと言えるのかなと思うんですけども、意味はよくわかりませんでしたけど、きっと自分には何かそういうふうな、なんていうんでしょうね、欠点というか欠陥というかですね、なんか落ち着きがなくなるなんかものを持ってるんだろうなというふうにこう思うようになりますよね。だからまあそれが私のなんかこう人生を形成してきたと、別にそういうことは思わないんですけども、でもやっぱりなんかこう繰り返し繰り返し言われてると、やっぱりそうかなってこうだんだん思えてきちゃうわけですよね。で、聖書っていうのはまさにそういうやり方でですね、教えることが多いんですね。あんまりこう聖書っていうのはあんまり理屈で教えるということはあんまりしません。体育系というかですね、とにかくトレーニングして筋肉をつけていくみたいなですね、考え方なんです。何でも。そんなになんかこうお勉強して、じゃあ次のステップ行って、はい、じゃあ次のステップみたいな、そんなことあんまり考えないでやるんですね。まあ、若干新約聖書に入ると違うセンスもあるんですけども、旧約聖書は特に大切なことは繰り返す。分かっても分かんなくても繰り返し。で、箴言の中でも何度も繰り返し、今日のですね、読んでいただいたのは26章の中の前半ですけれども、愚か者っていうのが11回出てきます。11回。愚か者だよ。お前バカだなって言われるわけですよね。そんなことして、お前バカかって言われるわけですよ。でもね、私もよく最下でも子供叱りますけれども、まあですね、11個もバリエーションっていうんでしょうかね。いろんな言い方で叱るというのはなかなかできるもんじゃないですね。これはやっぱり聖書書く人ってのは頭がいいなというかね、落ち着いてるなというかね。もう、これだけいろんな言い方をすると、さすがに、やっぱり愚かな生き方は良くないなって思いますよね。一節では誉れは愚かなものにふさわしくない。愚かな人間に褒めるなんてことは絶対に意味がないっていうことですよね。夏の雪ってありえないですよね。借り入れ時の雨っていうのは、これ日本ではよくわかりませんけども、イスラエルでは、ちょうど今ぐらいの時期はもう寒気って言ってですね、雨降らないんです。もう夏は絶対に降らないです。もうスプリンクラーしかないんです。そんなね、おバカさんに褒めるなんて、ありえないって話ですよね。あと出てきます。もう一個ね、褒めるってことがもう一個出てきますけども。それから おバカさんには、人間と同じような叱り方してもダメだって言うんですね。怖いですよね、これね。馬には鞭、ロバには靴は愚かなものの背には鞭って言う。まあ人間だと思って生きてる、やってると、もうダメだから無知でバシンバシンってやれって。ね。おバカさんへの対処の仕方。2ですね、これはね。まあ1かもしれませんけれども。それから、4節では愚かな者にはその愚かさに従って答えるな。5節では愚かな者にはその愚かさに従って答える。どっちだろうと思うかもしれませんけれども、おバカさんにですね、答えるときには2通りあるんだっていうことです。これもその時その時で、おバカさんの作りの、おバカさん加減によって変えなさいって言ってるわけですよね。よくですね、子供たちの間で 体のことでバカにすることって多いですよね。最近でよくあります。でそういうのって僕は私はもう人間の言葉の中で最も最低だと思うので結構きつく怒るんですけども、でもですねそういう時にお前だって足が短いだろうとかですね、そんなこと言ったら同じですよね、言ってることは。だからそういうことはしちゃダメ。だからカッカしてるときは気をつけないね。私もだからいつもカッカしちゃいけない、カッカしちゃいけないと思うんですよ。カッカしやすい人は気をつけた方がいいですよ。売り言葉に買い言葉っていうのはもう一番みっともないってことです。ね、だいたい失敗するのでその辺ですよね。それからそのことわざにあれですよ。同じ穴のムジナ。ムジロだと思ったんです。ムジロの言葉ないですよね。ムジナ。タヌキですか？ムジナって。ウサギ？タヌキのことよね。きっとね。まあ、そんな、ような話ですよね。それからですね、愚かさに従っている答え。これはちょっとかなり高度な技術です。ちょっと思い浮かばないんですね、これはね。で、イエス様のところへ、罪を犯した女性が引っ張り出されてきました。イエス様はこの人は聖書の教えに従って死刑にしましょうって。石投げにして死刑にしたらいいんじゃないですかって言ったら、イエス様がそんなにお前たちに、ね、そんなしつこく言うんだったら、あんたたちの中で罪のある人から順番に彼女に石を投げつけて殺せって言ったんです。で、またイエス様を無視してたら、シーンとしてしまいまして、そしたら後ろの方からね、年長者から順番にひょこひょこ逃げていったっていうんですね。で、誰もいなくなっちゃったっていう話がありますね。これは、愚かさに従って答えると、ああ、自分はバカだなって思うっていうんです。これはね、ちょっと私もね、やったことがないっていうか、やってるつもりだけどなんかこう、うまくいかないというかね。まあ、これはやっぱり、叱り方の中でもやっぱり結構高度な技術っていうんでしょうかね。これができたらいいなと思いますけど、なかなかできないですね。それからですね、まあ、他にもいろいろありますよ。6節では愚かな者にことづけをする者は自分の両足を切り、身に害を受けるとかですね。同じことが、10節にも愚かな者や通りすがりの者を雇う者は全ての人を傷つける投げやりのようだって。要するに、おバカさんに物を頼むというのは最低だよって言ってるわけですよ。物を頼むときにおバカさんに絶対は、任せちゃいけない。っていうことですね。そうすると、あなたはとっても後で苦労するよって。人を見る目がないのはいけないよっていう。投げやりっていうのは私も高校時代、やり投げやってましたけど、それとは違ってですね、こう、牛とか、牛じゃないですね、川じゃないな、なんかこの水牛とか、ああいうやつがピョーンってみんなでね、ほら、昔だったらマンモス像とかをね、みんなで殺しますよね、あえてこう、至近距離でビュンビュンって投げて殺すわけですから、そういうものをね、そこら中にこう、撒き散らすようなもんだから、人を見て頼まなきゃいけないよっていうわけですね。おバカさんに頼あなたは物を頼んだら、おバカさん以上のおバカさんだよあなたはっていう意味ですよ、ね。それからですね、他にも、愚かな者が口にする信玄は足のないた者の垂れ下がった足のようだ。まあ後半の例えがあんまり良くないんですけども、愚かな者が口にする信玄というのは、全然何も自分じゃやんないのに、口だけ偉そうなことを言う人ですよね。まあ、子供たちの中にもいっぱいいます、こういうのはね。偉そうに言うんですけど、全然やってないので、信頼されないわけですね。これでも大人もいっぱいいますよね。私もそういうふうにならないように気をつけなきゃいけないなと思うんですけども、やっぱ偉そうなことを言っている人はね、注意ですよ。そうだなと思いながら、みんなね、頭の中やると思いますけど、まあ、とりあえず自分はそういうふうにならないように気をつけなきゃいけないという話なんです、今日はね。それからね、さっきの続きですけども、八節で愚かな者に誉れを与えるのは石嘆きに石を祝えるようだ。石嘆きなんてあまり見たことないかもしれませんけども、昔の武器で、 ピストルと同じぐらいの精度と威力があるわけです。これはもう人間でも動物でも非常に高い 確率で殺傷能力があるんですね。このもうピューンとかやったのに紐がくっついたら自分とかポンと飛んでくるわけですから、自分に拳銃向けるようなもんだって言うんです。要するに褒めて育てるなんていろいろありますけども、おバカさんを褒めちゃダメだよって言ってるわけですね。ね、おバカさんを褒めちゃいけない。お利口さんを褒めて育てたらいいけれども、おバカさんを褒めたら、あなたは自分で拳銃を自分に向けてるようなもので、後で必ず痛い思いするから。ね、ああそうだな、なんてね、思うかもしれませんけれども、ね、要するにですね、後で言いますけれども、効果がないんです、褒めても。ね、一を知って十を知るみたいなね、そういうことわざというのがありますけれども、十言っても一わからない人にですね、褒めても、これは無駄なんです。ということを、聖書は言いますよね。なるほどなと思って、じゃあ私もこの人についてはどうしようかななんて、今思いながら聞いてくださったらいいんです。それからですね、11節、犬が自分の吐いたものに帰ってくるように愚かなものは自分の愚かさを繰り返す。私、あんま犬飼ったことがないんで、よく知らないんですけど、こんな自分のね、ゲーって吐いたものを、にまた、こう犬が入ってきて、このぐるぐるぐるってやるのかよくわからないんですけども、調べてみると、お腹の調子が悪いとか、いろんな病気があるときは、なんか吐いたものを食べるそうです。なんでか知りませんけれども。そういうことがあるそうです。まあ、そういう状況言ってるのかわかりませんけれども、とにかく、そんなことやめときゃいいのにと思うものを、繰り返し繰り返しやり続けるのがおバカさんの姿なんだっていうわけですね。なるほど、そうだなって。ね。まあ、これだけですね、おバカさんの、パターンが 10個ぐらい並んでると、さすがに、こういうことはしたくないなってね、思うんじゃないですか、普通ね、子供でもね、今小学生も聞いてると思いますけども、私もおバカさんになりたいな。あの人みたいなおバカさんになりたいななんて思う人はいないと思うんですよ、ね。ただですね、今日の、お話の目的というかは、このおバカさんの問題じゃないんです。実は。と思うかもしれない。これは今日はですね、この今読んできた11節までっていうのは、なんて言うんでしょうかね、前書きみたいなもんなんです。ですから今私もですね、あんまりこう、深く入らないで、さらっとやったんですけども、まあそういうもんだなと思ってくださればいいんです。いや、おバカさんにはなりたくないな。じゃあどういうことをおバカさんって言うんだろうとか、そういうのはね、もうちょっと前の方を読んでいただくといっぱい出てきます。ね。でも今日読んでるとね、いや、おバカさんは、いや、なりたくないな。でもですよ、今日重要なことはそうじゃなくて、世の中、もっと始末に悪い奴がいるっていうことなんですよ。ね。これだけおバカさんがいるのに、これよりもっと始末が悪いのがいる。それはどう？いや、そんなのがいるんだったら私は絶対なりたくないなと思うでしょう。それが今日の信玄の書き方で重要なことなんです。それはね、12節。自分を知恵のあるものと思っている人を見ただろう。彼よりも愚かなものの方がまだ望みがある。これですよ。ね、お前見たか？今まで言ったおバカさんの十いくつのやつよりも、それよりもっと悪いのはこいつだ。これはもう大変だっていうことですよね。自分は頭がいいって、頭がいいってのは勉強ができるとかそういう意味じゃないですよ。人から物を言われるなんていうのは嫌だと思っている人のことですよ。そんなこと言われなくたっていい。ね。うん、私は言われなくたって自分のことぐらい自分でやれるから。そう思っている人。それが一番人間として始末が悪いんだって言ってるんですよね。 で、そういう人のことをですね、この後、怠け者というふうに呼ぶんです。13節から、怠け者は道にライオンがいるとか、おじしがいるとか言う。戸が蝶つがいで回転するようにゴロゴロと怠け者はベッドの上で転がっている。まあ、開き直っているわけですね。俺は俺で勝手に好きなようにやりたいんだってゴロゴロってやっているわけです。怠け者は手を皿に差し入れて、まあ、今私たちで言えば お箸をね、お皿に持ってっても、それを口に持っていくのはダリーって言ってですね、食べないんです。私は食べなきゃいいと思いますね、こんな人はね。もう見てるだけでこうやって、こう、読んでるだけでなんかこう、ムカムカムカムカしてきますよね。ねえ。どうですか、こんな人が周りにいたら。家族にいるんじゃないですか？ねえ。大体。お母さんっていうのをやってきた人はですね、大体こういうのをこういう、ああ、ああと思いながらね、子供の中学生とか見せたらそう思うんじゃないかと思いますよね。学校の先生してる人だったら大体こういうことを考えますよ。なんだこれ。ね。会社でなんかこう、部下を思ってる人だったら、大体こういうことを考えるんじゃないですか。なんて奴らだと。ムカムカムカムカってね。ね、大体ですね、その16節で、怠け者は分別のある答えをする7人の者よりも、自分を知恵のある者と思ってるって言うんです。これが一番、なんて言うんでしょう、救いようが、まあ救いようがないというのは、そんなね、聖書のお話をする人が救いようがないなんていけないじゃないかと思うかもしれませんけれども、後でちゃんとね、フォローしますけれども、でもまあ、あれですよね、開き直ってるわけですからね。ですからまあ俺は一番いいことやってると思うんだからいいんだっていう形でね、注意なんかされたくねえみたいな感じでやってるわけですからもうこれは無理です。でこういうのは一番こうなんていうか始末に悪いっていうお話なんですね。で実はこのことをずっと考えていくときに、その前もちょっと何度か引用してるんですけども、イエス様の前に現れたあの青年の話をもう一回こう考え直してみたいと思うんですね。イエス様の前に現れたあのエリートの青年ですよ。マルコの福音書の10章、新約聖書の方の86ページ、後半の方のですね、新約聖書の86ページ、旧版の方はよくわかりませんけれども、86ページのマルコの福音書の10章の17節。これちょっと開いていただきたいと思います。でちょっとここはなんか、しおりかなんか入れておいていただきたいんですが、マルコの福音書の10章。聖書って前半と後半でページ数が1からまた始まりますので、後ろの方はですね、千何百ページなくなっちゃうんです。1ページからまた始まりますので、その86ページがマルコの福音書です。で、10章の17節から読みますと、イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた、たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるために私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた、なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神を一人の中に誰もありません。今しみあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、そんなことはみんなちっちゃい時から守っております。イエスは彼を見つめその人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは手に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。これは有名なところですけれども、ここでですね、私がこの青年について一番気になるのは、イエス様が聖書の中でこれ、殺してはならない、盗んではならない、これは十戒という十の戒めの後半なんですね。聖書での、旧約聖書の中で一番こうよく知られている十の神様の戒めがあるんです。これを これに向かって生きていくことは、これをこう、見つめながら生きていくことが大切なんだけど、あなたはどうってこうイエス様が聞かれたわけ。そうしたらですね、彼は、驚くべき答えですね。そんなのはちっちゃい時から守っています。皆さんどう言えますか？そんなのちっちゃい時から守っています。殺してはならない。人を憎んだり、人を見下げたり、馬鹿にしたり、恨んだりすること。みんなこれ人を殺すのと同じだとイエス様は言ったんです。彼はもうこのこと、そのことを知っているはずです。欲望を持って異性を見る人も、すでに心の中で寛容を犯している。これ知ってるんです。嘘をついてはいけない。全部ちっちゃい時から守っていて、一つも破ったことありません。皆さん、言えます?大体ですね、幼稚園の子にだって聞いたら、守れてる人とかいうふうに聞けばみんな手を挙げますよ。バーッと手を挙げます。本当とか聞くと、嘘とかいう感じになりますよ。なんでこんなに頭のいい人が、そんなのちっちゃい時から守ってますなんて言えるんだろうって思いますね。なんだろうこのお兄ちゃんはと思います。このことをずっとこう考えながらイエス様の前後関係を後でまた話しますけれども、そしてイエス様が彼に言ったことからずっとこう考えていきますと、おそらく彼がこういうふうに言えたのは、彼にとって今までもう何万回も読んできたこの実会も、それから聖書も彼よく知っているはずです。当時のタルムドもミシナーもですね、こういった聖書も、みんなヘブル語でたくさん暗記しているような人ですよ。エリートコースの人ですから。でも、一度たりとも彼はそれを自分のことだと思って読んだことはないんじゃないかと思うんです。お勉強としては彼はよく知ってました、聖書のことは。でも、自分のことを言われていると思ったことは一度もなかったんじゃないか。そういう聖書の読み方ってあると思うんです。彼はそうだったと思うんですね。殺してはならない。僕は人を憎んでる、生きてるんじゃないか。あの人に対して許せない気持ちがあるままで今日も生きてるんじゃないかということを聖書を読みながら考えたことがない人なんです。と思うかもしれないけど、私はそういうもんじゃないかなって気がするんです。嘘をつ、偽証を立ててはならない。嘘をついてはならない。今自分はこの人に対して、実は欺きながら言ってるんじゃないか。そんなことを考えたことがない人だと思うんです。聖書の言葉を読みながら、自分のしていることと聖書の言葉を結びつけることはしない。そういうこと、なんでしないのか、そこが問題なんです。父と母を敬いなさい。やっていることは めちゃくちゃだと思うんです、この人も、きっと。でも、自分は父や母、これ父や母にはですね、自分の前に立つ先生も、大人もみんな含まれる、年長者は全部含まれていくんですけども、尊敬するなんてことはしない。けれども、父と母を敬えと言われたときに、あ、私はそんなことできてないなとは思わないんですよ。そういう聖書の読み方があるんです。というか、今もそうだと思うんです。なぜそんな風になるのか。これはね、単純な問題ではないと思いますけど、でも、この青年にとって最も大きな原因は、かなりはっきりしてたって思います。 イエス様は彼がシャーシャーとですね、そんなことやってますって。ね。言ったこの彼のそのなんていうか、軽い聖書の読み方に対して、じゃあ言うけれども、あなた、持ち物全部売り払って、一文なしになってから私のところに来いって言ったんですよ。彼、びっくりしましたね、さすがにね。でもなんでこんなこと言ったのか。それはね、まあ、いろんな考え方がここにありますけれども、今日の話を、の線でいけば、あなたはお金を持たなくなって初めて、ああ、私は神様から愛されているとかね、ああ、自分はこんなことを考える人間なんだとか、こんなことを人にしている人間なんだということを気づくようになるだろうということですよ。お金を持っている間、あなたは絶対そんなに自分が人にどんなことをしているか、どんなことを言って、自分がどんな風に人に傷つけているかとかいうことは、きっと考えないだろう。でも、お金がなくなってしまった時に初めてあなたは、ああ、自分が言っていることはこんなにも人を傷つけているんだ。自分のやろうとしていることはこんなにも神様から悲しむことをしているんだ。または自分はこんなにも神様から愛されて生きているんだということを考えるようになる。なぜか。あなたはお金があって、そして欲しいものを欲しいだけ買い続けているけれども、その生活があなたを、聖書を自分のこととして読まなくしているっていうんですよ。この人の頭の中には、いつも欲しいものでいっぱいなんです。欲しいものが手に入ればそれでいい。欲しいものが手に入るかどうか以外のことは、必要ないことなんです。つまり、いくら聖書のことを知ってても、聖書のことを読んでたからって別に儲からないですよ。悪いですけど。聖書のことを読んでたからって言って、立派なお家に住めるようにならないんです。聖書のことを読んでたからって言って、この人は、自分の得たい地位を得られるとは思わなかったんです。だから、聖書のことはいいんです。欲しいものがあればいい。そういう生き方なんです。まあ子供たちがゲームが欲しい、ゲームが欲しい、いつも言います。あのゲームが欲しいとか、このゲーム。頭の中いつもゲームでいっぱい。もっとお家には大きいテレビがあればいいんだとかね。そうやっていつも思ってる。大人だったら大きな家が欲しい、大きな車が欲しい。学生だったらもっと成績を上げて、そして、あの学校へ入りたい。あの会社へ行きたい。そういう欲しいもので頭がいっぱいで、それで、聖書は開くけれども、それは役に立たないんじゃないか。だからいらない。聖書の言葉なんて、いや、知ってるけど、別に僕には必要ないものだ。そういうふうに読んでいく。読み続けていく。だから、何の積み重ねもないですよ。ね。この人は、たくさんのお金があって、好きなだけ好きなものを買える。そして、非常に人々から尊敬されるような地位を持っていました。だから、聖書の言葉なんて読まなくたって、もっと言えば、イエス様あなたから言葉なんて聞かなくたって、僕は十分やっていけるって思ったんです。彼にはそういうイエス様を見下げるような言い方ですよ、これ。そんなものは小さい時からやってますっていうのは。そんなの別に聖書から聞かなくたっていい。イエス様あなたから聞かなくたって僕は何にも困らない。まあ、礼拝に来られてね。別に聖書の言葉聞かなくたって何にも困らないと思いながら聞いてる方もあると思うんです。これはね、クリスチャンだろうが、そうでなかろうが関係ないことだと思いますよ、僕は。 信玄の先ほどのところで、さっき言いました、26章の16節で、怠け者は分別のある答えをする7人の者よりも、自分を知恵のある者と思う。そういうことです。分別のある7人の者よりも、自分を知恵のある者と思う。だから別にイエス様いらない。人から教える必要全然ない。ましてやもう、ああ、また聖書の話だ、おしまい、みたいな感じで、過ごしている方もあると思いますね。これは私のものの言い方ではなく、聖書が、そういう自分が、自分の考えで十分だと思っている生き方には、そこには愚かな落とし穴があるんだっていうことを、伝えようとしているわけですよ。ね、イエス様は、この青年を、に対してどんなふうに思った？この青年、イエス様に関心のない人ですよ。全然。イエス様から言葉を聞こうなんて思ってないんです。聖書の言葉も聞こうと思ってないんです。俺は知ってるからいい。ね。クリスチャンホームの子供ですからね。あ、クリスチャンホームというかね。ちっちゃい頃から聖書読んでる子ですから。いや、今更イエス様から話聞かなくたっていいです。もう聖書の言葉みんな知ってますから。別に聞くつもりがない人なんです。それを、その人に向かってイエス様はどう思われたかというと、驚くべきことに、21節、イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われたって。慈しむというのは、抱きしめて愛するって意味ですよ。私はこれは驚くべき言葉で、私はもう、この言葉が衝撃的ですよね。こんな風に人間を受け入れることって、できるかなと思います。だってこの人はイエス様に何も求めてないんですよ。いやー、聖書の言葉ダリーダリーって思ってるんですよ、この人。イエス様の言葉、あ、もう聞かなくていいもん、ダリーダリーって言ってるんですよ。その人をイエス様は愛し抜いて言ったのが、私についてきなさいって言うんです。この言葉を言われた人は、ごくごくわずかです。こういうふうに招かれた人は。イエス様は誰にでも私についてきなさいって言ってないですよ。ついてきますって言った人をついてくるなっていうことはあります。あえてついてきなさいって言われたのは、私の知る限り、十二弟子とこの人ぐらいじゃないかと。まあまだいるかもしれません。ほとんどいないと思います。全然関心のないとイエス様は呼んだんです。それほどイエス様から見たらこの人はなんて言うんでしょうか、危機的な状況にあったというんでしょうかね。で、この人と対照的なことが実はあるんです。で、この問題を読むときにどうしてもセットで読まなきゃいけないのは、私13節からだと思うんです。イエス様はこの直前にこういうふうに、イエス様に触っていただこうとして、人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエス様が忙しいんだから、お前たちみたいなちっちゃい子は来るな来るなって言ったわけですよね。そうしたらイエス様はですね、それを見たなり、憤って彼らに言われたって言うんですよ。イエス様が憤るっていうのも、これもそんなにないですよ。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけない。神の国はこのような者たちのものだ。16節。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福されたっていうんです。なぜイエス様は子供たちが来ないこと、来させないことをこんなに憤ったのか。もしこの子たちが、イエス様が、手を置いて、祈ってあげて、ああ、私はこのイエス様に、 祈られた人間なんだとして成長していく人生と、その機会をやめさせられて、イエス様を知らないでというかね、イエス様に向かうことをなしで生きていく生涯と比べたら、どれほどその差があるか。イエス様はね、ここよくね、子供の好きなイエス様って言うんですけど、別に子供は特に好きなんじゃないんですよ。これは。イエス様はこの子供を見たときに、その人の生涯が見えるんです。見えるというか、その生涯を見渡す神としての力があるんですよ。もし、この子が私のと繋がらなかったら、この子の生涯あなたどうするんだ?この子はあの愚か者のようになって、欲しいもののために生きて、つまりその姿がこの青年の姿なんです。吐いたものに戻り続けて、行く生涯を、イエス様は見えるんですよ。私のところに来させなければ、この子の生涯はどうなっていくのか。好きなもののために、それだけしか視野に入らず、自分が人に対してどんなことを与えているかも考えることをせず、その人がどんな人生を最後送っていくのか、その悲しい末路をイエス様は見たから言うんですよ。子供だけの問題じゃないんです、これは。大人もそうです。私のところに来させなさい、ね、だからこの人に向かっても私のところへ来い、そんな行く必要ない。俺はもう自分でもう全部足りてるし、何にも聖書の言葉なんて読む必要ない。そういう人が聖書の言葉に目覚めていくのは極めて難しいって彼は最後、イエス様は言うんです。ラクダが針の穴通るより難しいって言うんです。これはクリスチャンの人にとっても非常に重要な問題だと思います、私は。毎日礼拝、毎週礼拝に来ている私たちは、私も含めてですよ。この問題は大変重要な問題だと思います。聖書を開いているから、聖書を読んでいることにはならないってことですよ。聖書を知っているから、6年生で洗礼を受けたから、クリスチャンになりました。イエス様はそんなこと言ってないんです。この実感を見て、今週どう思いましたかって。この実感を読んだときに、ああ、これ全然俺できてないなって思いながらこの場にいる人と、何これって思いながら別のことを考えている人がいるわけですよ、ここに。そしてその人生の積み重ねは大きな違いを生んでいくっていうことが、それがこの、ここにおられるイエス様の目から見た私たちへの見方なんです。でもね、イエス様は、それを、今日ももう早く終わればいいのにな、また聖書の言葉かと思いながら聞いてるような人に、慈しんで言うんですよ。私についてきなさい。行きどうって言うんですよ。私のところへ連れてこさせなさいって招くんです。それは愚か者が全く褒められるところのない人間として生きていくのか、そして立つこともできないような人となっていくのか、人々を傷つけるような、投げやりのようにして人を殺傷していくような人生を送るような人になっていくのか、吐いたものに、何度も何度も自分の吐いたものの中に自分の体を汚しながら 生き続けていくようなみっともない人生を送り続けて、今週もまた来週も生きていくような人になるのか。そこから私たちが立ち上がっていくためにイエス様を招いているんです。自分を知恵のあるものと思う、その人についてイエス様は招くんです。それでも私についてきなさいと、ね、一つでもいいです。聖書の言葉を自分の人生のどこかを照らさないと。それはね、毎日毎日自分のことを照らし続けられるか分かりません。でもそれは聖書を上の空で読むときだってあるし、ああもうすまないなと思いながら読むときもあるかもしれないし、いろいろです。でもそれをどういうふうに自分の中で続けていくのかって問題です。今日も明日も明後日もずっとそのままじゃどうなっていくのか。一つでもいいから自分のことの何か、自分の言ってること、やってること、考えてることに、その聖書の言葉から見てみる。それをしなかったら、私たちにとって聖書はこの青年と同じように、そんなことは小さい頃から知ってます。知ってるから何人でもないんです、聖書の言葉って。暗記してます。何にも役に立ちません。一つでも今週、今日、今自分の生きてるところに光を当てて、これは私は神様から見たら悲しませてるな、思える人になるかどうか、それを乗り越えていくのか、それが変えられていくのかはその後の問題です。祈るということは少なくとも自分は誰よりも頭がいい人間だなんて思わなくなる唯一の手段だと思います。祈るということは、そして自分は人よりも頭がいい人間だと思わないことで、私たちは人生の最も重大なミスをおそらくしないで済んでると思うんですよ。俺はこいつよりも優れた人間だと思わなくなることだけで、家庭で、職場で、学校で重大なミスをしないで済んでるんじゃないかと思います。イエス様が私たちにこう招いてください。慈しんで愛して、私たちが吐いたものにも自分の身を汚しながら生きていくようなみっともない人生から、イエス様は私たちを呼び戻してくださるために、私についてきなさいと言ってくださっているんだと思うんですね。小さい子でも、小学生でも、中学生でも、大人でも、誰でも、わかることです、これは。私たちも、私たち一人一人が、そうやって、一つでも何か、考えていく、従っていくっていうことを、心の中に今日、考えていく。それがイエス様のこの言葉への応答だと思いますね。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に、恵まれた時代に生きています。聖書も一回も開かなくてもどっかにほっぽっておいて、どこにあるかわからなくなってもちっとも苦しまなくても済むような時代に生きています。しかし隣の中国では一冊の聖書を何十人何百人の人が回し読みをして、そして今日も当局の関係者に目を気にしながら、怯えながら、この同じ時間に礼拝を捧げています。その人たちは、聖書の言葉を2時間も3時間も、今日も礼拝をしながら聞いています。私たちは、聖書の話が早く終わることを望みながら生きているような、そういう キリスト者としてなぜでしょうか。イエス様はこの私たちをそのあなたに向かわせないでいる様々な力をご存知で、そしてその私たちに向かってなおそれでも私たちに私についてきなさいと優しく呼びかけてくださる方です。どうぞ本当に恵まれて生きていることは素晴らしいことでありますけれども、なお私たちは小さな一歩でも一言でもどうか自分の生き様に生活に聖書の言葉を照らし合わせてみるという営みを始めてみることができるようにさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。